こんにちは。2026年1月31日、今日の深掘りへようこそ。今回はですね、ある釣り好きの方が書かれた一本のブログ記事、これをあなたと一緒にじっくりと味わっていきたいと思います。
今回のソースは、深夜長江 .com に掲載された、衝撃コスパのタイラバ福袋とニジマス大会、年末年始の長江&散財レポートという記事ですね。
そうなんです。このタイトルからしてなんかこうすごい盛りだくさんな感じがしますけど、
ええ、
一見すると個人の年末年始の楽しい思い出の記録っていう感じなんです。でもこの記事を丁寧に読んでいくと、単に魚が釣れたとか買い物をしたっていうそういう話じゃないんですよ。
ほう。
その裏にあるなんていうか、趣味への底知れない情熱とか、物事を深く見る鋭い観察眼、そして自然へと向けられた繊細な眼まざし、そういったものがなんかこう行間からにじみ出てくるんです。
なるほど。
この個人的なレポートから私たちって一体何を読み解くことができるんでしょうかね。
面白いテーマですね。この記事は大きく3つのパートに分けられると思うんです。
はい。
まずは年末のニジマス大会っていう純粋な楽しみで、次に福袋とか道具選びに見るこだわりと戦略。
こだわりと戦略。
そして最後に新年の釣果と海の異変への気づき。この3つの側面から一人の釣り人の世界観を覗いていくと、趣味というものが持つ奥深さが見えてきそうですね。
いいですね、その切り口。では早速年末の木刻池釣り大会の話からいきましょうか。
ええ。
舞台は香川県で唯一ニジマスが狙えるという木刻池。まずこの記事を読んでて、おやと思ったのが当日の気候なんですよ。
気候ですか？
ええ、筆者曰く、例年なら防寒着に身を包み震えながらキャストする時期のはずなのに、この日はなんと異例のポカポカ陽気だったと。
ほう、そこが最初の面白いポイントですよね。一般的にニジマスみたいな冷たい水を好む魚は、水温が上がると一気に活性が落ちるっていうのが、定説でして。
ですよね。釣り人なら誰でも知ってる基本中の基本だから、この陽気だと、ああ今日は厳しい戦いになるぞって覚悟するのが普通なんですけど、ところが現実は全く違ったと。筆者の言葉を借りると、終始バイトが続く異常事態になったそうなんです。
異常事態。
セオリーが全く通用しない。こういうのって困るけど、なんか同時にすごくワクワクしませんか？
まさしく。気候の変動が生態系にこういう予期せぬ影響を与えるっていうのは非常に興味深い一例ですよね。アングラーっていうのは常に教科書通りの知識をベースにしながらも、最後は現場の状況を五感で読み解いて柔軟に対応する能力が求められる。
で、この記事の筆者はもうその状況を明らかに楽しんでますよね。
楽しんでますね。
その証拠にある程度釣果を確保した後はおふざけタイムに突入するんです。
おふざけタイム
取り出したのがオスのニジマスにしか効かない秘密のスプーン
何でしょうそれ。何か特殊な匂いにでもつけてあるんですか？
いえいえ、もっと単純でただのド派手なピンク色のスプーンなんです。でもこれがまたよく釣れたらしくて。
ああなるほど。
筆者、心なしか魚からのおさわりが多いのは気のせいでしょうか、なんて書いてるんですよユーモアがありますよね。
素晴らしいですね。釣果という結果だけを追い求めるんじゃなくて、そのプロセス自体に遊び心を見出している。こういう姿勢こそが一つの趣味を長く深く続ける秘訣なのかもしれません。
そしてその楽しい釣りの後には最高の締めが待ってるんです。
ほう。
筆者が黄金ルートと呼ぶうどん屋三島うどんでの一連の流れ、この描写がまたものすごく具体的で、読んでるだけで喉がゴクッとなる感じがするんですよ。
その黄金ルートぜひ詳しく教えていただけますか？
ええ、まず店に着いたら注文するのは迷わず特大。
特大いいですね。
で、茹でたての麺を受け取ったら、丼が熱いうちに生卵をそっとそこに割り入れるのがポイントだそうです。
なるほど。余熱で火を通すわけですね。
その通りです。で、そこに赤唐辛子、ネギ、そしてお酢をさっと回しかけて、麺で蓋をするようにして少し蒸らす。
ほうほう。数秒待って、丼の底で絶妙な半熟になった卵を力強く麺全体に絡めとるようにして食べる。筆者曰く、これがもう最強にうまいんですと。
いやー、伝わります、その熱量。これはもう単なる食事の域を超えてますね。
大会で冷えた体を温めて空腹を満たすっていう機能的な意味合いだけじゃない、
というと、
大会で釣りをすることからこのうどんを食べるまでが完全に一つのセットになった儀式、リチュアルになってるんです。
儀式ですか。なるほど。言われてみれば釣りの高揚感のままこのうどんに突入するわけですもんね。
そうです。この一貫した体験、ストーリーがあるからこそ釣りの思い出がより豊かで特別なものとして記憶に刻まれる。もしかしたらあなた自身の趣味においても無意識にやっている自分だけのルートってあるかもしれませんよね。
確かに。いやー、釣りの後のうどんも最高ですけど、この人買い物も相当楽しんでますよね。特に福袋の話、これはただ運が良かっただけじゃない気がするんですが。
ええ、ここから筆者のもう一つの顔、戦略家としての一面が見えてきますね。
年末年始の剣店のセールって福袋が目玉ですけど、中には売れ残りを詰め合わせただけのいわゆるうつ袋なんて言葉もありますよね。
ありますね。
でもこの筆者は見事に勝ち組福袋を手に入れている。境内釣り具店のスタートの平場福袋というもの。
価格は5,000円。その中身がすごかったんですよね。
はい、なんと15,000円相当だったそうです。すぐに使える平場っていうルアーの完成品が3種類で、替えのパーツ、替えスカートが25種類もぎっしり入っていたと。
25種類はすごいですね。ほぼ全色揃ってるんじゃないですか。
まさにスープ、スタンドアップパドルボードでの釣りがメインの筆者にとって、これはほぼ1年分の備蓄になると大満足の内容だったようです。これって単なる幸運だと思います？
いや、全く思いませんね。これは明確な勝利です。
勝利？
なぜなら筆者は自分の釣りスタイルとそこで最も消費するものは何か、つまり平場だっていうことを完全に理解している。だからこそ数ある福袋の中からどの店のどのブランドの福袋を睨うげちかっていう明確な戦略の持って買い物に臨んでるわけですよ。
なるほど。闇雲に買ってるわけじゃないんですね。
ええ、これは趣味における賢い消費の一つの理想形ですよ。自分の情熱と事前の情報収集がもたらした当然の成果と言えるでしょう。
で、僕がこの記事で一番うわこの人すごいなって感心したのが、この後のタックルボックスの話なんです。
ほう。
メイホーっていうメーカーの VS7080N というボックスと、それに装着するロッドスタンド BM300 ライトを買ったという話。一見なんてことない買い物に見えるんですが、
ここにこの人物の真髄が隠されている。ど
う？そうなんです。量販店なんかだとボックスとロッドスタンドがセットでお得に売られていることが多いらしいんですね。
ええ、ありますね。
でもそのセット品のロッドスタンドは径が小さい250っていうモデルがほとんどだそうなんです。これだとグリップ、竿の持ち手が細いロッドは入る。でも筆者が愛用しているようなグリップが太いロッドは入らないと。
ああ、なるほど。多くの人がそこで妥協してしまいそうな非常に細かいでも重要な点ですね。まあこの竿は別の場所に置けばいいかとか。
正直私だったら、まあ1本くらい入らなくてもいいかって諦めちゃいそうです。ここまでこだわるのがすごい。
ええ、
彼は自分の持ってる全てのタックルがストレスなく完璧に機能する状態を目指してるんです。だからわざわざ径の大きい300っていうモデルを単体で探し出してボックスと別々に購入して自分で組み合わせてる。
そして結果的にはどうだったんでしょう。
なんと量販店のセット販売よりも安く、かつ自分の理想のセッティングを完璧に完成させてるんです。
素晴らしい。まさにその諦めないっていう点にこそ趣味が成熟してる証拠が見えるんです。これはもうただ道具を揃えるっていうステージじゃない。
ほう。
自分のスタイルを完全に確立していて、そのスタイルに合わせて道具を最適化していくという一つ上の段階に入っている。
自分のやりたいこととそのために必要なものが完全に一致している状態ですか。
ええ、それは自分の趣味に対して、そして自分自身に対して非常に誠実な向き合い方がと言えます。このロッドスタンドの径っていう他人から見れば些細なディテールへのこだわりこそが彼の釣りのレベルの高さを物語ってるんです。
いやー、深いですね。さて、年が明けて2026年の元旦、話は初釣りへと移ります。
ええ、
このシチュエーションがまたすごく長寿的でいいんですよ。
1年の径は元旦にありですからね。どんな釣りだったんでしょう。
総合な初日の出をはがいながら、この城っていう小金の群れを捕食しているシーバスを狙うと。これもただ闇雲に投げてるわけじゃない。事前の情報収集が効いてるんです。
というと、
数年前には同じ時期にブリとかの青物が釣れたポイントらしいんですが、死者は 今年はクリスマス寒波の影響で青物はもう抜けて、この城だけがまだ残ってるだろうと予測を立てている。
なるほど。状況分析が的確ですね。ターゲットをシーバスに絞っている。
そして、日の出とともにキャストを開始すると、わずか数頭でヒット。見事にコンディション抜群のシーバスをキャッチします。最高の新年の幕開けですよね。でもここで、さらに驚きの光景が待っていました。
何が起きたんですか？
釣り上げたシーバスの口の中から、なんと20センチはあろうかという大きなこの城が、ニュッとはみ出ていたと。
はみ出てたんですか？
そうなんです。つまりその大きなこの城を丸飲みした直後に、間髪入れずに筆者のルアーにも食いついてきたと、どれだけ食いしん坊なんだっていう。
はあはあ、面白いエピソードですね。
筆者も、なんとも食いしん坊な一匹で幸先の良いスタートが切れましたと嬉しそうに締めくくっています。
でもそれこそが自然の力強さというか、厳しい冬の海で生き抜くための必死の食欲の表れでもある。そしてこのエピソードは非常に象徴的です。
象徴的。
ええ。これは単なる偶然のラッキーパンチではない。寒波の影響というマクロな自然状況を読み、ベイト、つまり餌となる魚の存在をミクロな視点で予測した上での論理的な結果なんです。
なるほど。運も実力のうちとは言いますけど、これは完全に実力で引き寄せた超過なんですね。
そういうことです。
ただ、この記事はこんなに明るい話題だけでは終わらないんです。話は一末の少し心配なトピックへと移っていきます。
それが3つ目のテーマ。自然環境の変化への気づきにつながってくるわけですね。
はい。筆者も SNS なんかをチェックしていてもあることに気づくんです。今年はメバルの釣果がほとんど聞こえてこないと。
ほう、メバル。
ええ、人気の釣り魚なんですけど、例年なら11月頃から釣れ始めるはずが、年が明けても海は静かなままだと。
一時的なものなんでしょうかね。
筆者もそう考えたようですが、この傾向は昨年も同様だったと付け加えています。2年連続で同じような状況が起きている。これはさすがに気になりますよね。
そこで気になってくるのが、じゃあこのメバルの不養っていうのは、一体何が原因なのかってことですよね。
はい。
単なる季節のズレ、つまり魚が岸に寄ってくるタイミングが全体的に遅れてるだけなのか、それとも海水温の上昇とか環境の変化によって個体数そのものが減少しているといったより深刻な問題の兆候なのか。
この記事だけではもちろん結論は出せません。でも大事なのは、一人の釣り人の個人的な気づきが実はその海域全体の生態系の変化を示唆している可能性があるという点ですよね。
まさしく。趣味を通じて同じ場所を同じ季節に何年にもわたって見続けている。いわば自然の定点観測をしているわけです。
定点観測。
ええ。だからこそ普通の人なら見過ごしてしまうようなわずかな異変、ノイズに気づくことができる。彼の視線はもはや単なる趣味人のものではなくて、一人の優れたナチュラリスト、自然観察者のものになっていると
言えるでしょうね。ただ魚を釣ることを楽しんでいるだけではない。海という大きなシステムと対話し、その変化を感じ取っている。
趣味が深まるっていうのはこういうことなのかもしれません。
なるほど。いやー、ここまで一本のブログ記事を深掘りしてきましたが、本当にいろいろな側面が見えてきました。
ええ。
ポカポカ陽気のニジマス釣り、最高にうまいうどんという儀式、戦略的な道具選び、さらには初死の日で共に釣り上げたシーバスの喜びとメバルの不養という海の変化への懸念、これらすべてが一人の人物の趣味の記録の中にぎっしりと詰まっていました。
こうして通して見てみると、このレポートが示しているのは、趣味というものが単なる気晴らしや娯楽の枠を超えて、世界を観察し理解するための一つの強力なレンズになり得るということではないでしょうか。
趣味は世界を見るためのレンズ。いい言葉ですね。つまりこの釣り人のブログを読んでると、ただの釣りの話じゃなくて、もっと大きな、例えば自然との向き合い方みたいなものが見えてくるってことですかね。
ええ、まさに彼にとって釣りは世界を見るための解像度を上げる道具、レンズのようなものなんです。
解像度が上がる。
天候を読み、魚の行動を予測する。自分のスタイルに合わせて道具を一つ一つ最適化していく。そして海の小さな変化に心を配り、その意味を考える。こうした行為の積み重ねが、私たちの日常をより豊かで解像度の高いものにしてくれるのではないでしょうか。
なるほど。自分の趣味に置き換えて考えてみてもすごくしっくりくる表現です。
最後に、あなたに一つ考えてみていただきたいことがあります。
はい。
この記事の筆者は SNS というデジタルツールを通じてメバルの不況という自分の地域で起きている変化の可能性に気づきましたよね。あなたが持つ趣味や専門分野において SNS やオンラインのコミュニティといったデジタルツールは物事のパターンや異変に気づく上でどのような役割を果たしているでしょうか。それはあなたをより優れた観察者にしましたか。それとも時に新たな不安の種になったりもしますか。